はい、皆さんこんにちは。5月1日の、数理物理学の授業を始めたいと思います。まずですね、先週皆さん課題出してくださってどうもありがとうございます。出してくださった方のスキャンの、文字は全部ちゃんと読めました。安心しました。まあ、今日からですね、レポート問題もぼちぼち出していきますので、まあ、早めに解きたい人はもう解いて、さっさと提出してくださって結構です。まあ、詳しくはちょっと最後にまた説明します。それからですね、多分ご存知だと思いますけど、名古屋大学が、自宅外学生対象にですけど、生活支援金を支給すると、発表しました。3万円です。結構でかい額だと思いますので、まあ、困ってる人は遠慮なく申し込むといいと思います。はい、では、授業の話に移りたいと思います。今日はですね、またラジオ形式でやりますが、ノートに沿ってやります。で、先週はですね、このノートにびっしり4ページ書いて、ちょっと多いかなと思ったんだけど、やっぱり多かったと、ノートを真面目に取った人は2時間かかったと言ってたんで、今日は3ページ分にして軽めにしました。だから、まあ、気楽に聞いてください。で、いよいよですね、今日から解析力学の話に入っていきます。先週は、まあ、いわゆるニュートン力学で、まあ、高校とかでもやった話なんですけど、で、最後にも言いましたけど、ニュートン力学っていうのは記述に無駄が多いんですね。まず力も未知変数となっている、高速力が入ってました。例えば垂直抗力とか、糸の張力とか、そういうものが入ってたわけです。だからそれは初めに消去してから考えないといけないと。そういうのはちょっと面倒くさいと。で、しかもですね、座標もですね、余分に入ってるんですね。結局、例えば斜面の運動だと、結局斜面上でしか運動しないわけだから、結局2次元の面での運動なんだけど、素朴に最初バンと書くと3次元の空間の話になるわけですね。で、まあ、で、座標の取り方もいろいろあって、まあ、そういうものに依存しない定式化を目指したいと、まあ、そういうことで解析力学が出来上がってきたんですけど、今日は、その一つの、記述方法として、まあ、ラグランジアンを使う力学があります。その話までやろうと思います。はい、では今日はですね、1の2節仮想変異とダランベールの原理って話をします。ノートの、5ページ目になります。右上に番号が振ってますが、これがページ番号です。それで、先週は1個の質点からなるシステムを考えたんですけど、今日はそれも N 個に拡張します。別に何のことはなくて、まあ、原点から見て、まあ、1ベクトルがその N 個ごとに R1、R2、Rn ベクトルとあると。で、それぞれの質量が、M1、M2、MN まであると。まあ、単にそれだけです。だから運動方程式もその N 個の、質点に対してそれぞれ、ここで書かれているような、式が成り立つと。で、その N 個のラベルはこの α で指定してます。ちょっと今日はですね、添え字がいろいろごちゃごちゃ入ってくるんですけど、それに混乱しないようにしてください。最初はもう面倒くさかったら α 全部1にして、 α の添え字なくしてフォローしてくださっても全然結構です。さて、それで、先週、具体例で議論しましたが、斜面の運動とか球面振り子とかあったんだけど、運動する面が拘束されている状況っていうのは結構あるわけです。で、それをまず考えます。で、まずこの、N 個の質点化なるシステムに、以下のような、まあ、独立な拘束条件が与えられたとします。拘束条件はとりあえず独立に P 個あるとしましょう。ちょっとここでも相違がいろいろ出て鬱陶しいんですけど、まあ、ちょっと一般論だから我慢してください。まあ、何個かあると。それで、元々は、N 個の質点が、3次元空間の中動いてたわけです。で、1個の質点が自由に動くと、自由度が3つあったわけですね。X、Y、Z の座標、それぞれ独立に動くから3つだったわけです。だから N 個あると、3N 個自由度があったわけですけど、拘束条件があると、その自由度が、拘束条件の数だけ減るわけですよね。だから、3N から P 個引いた、 パラメーターで、物体が運動している座標を記述することができるわけですね。でそれを、小文字の Q1 から Qn と書くことにします。だから小文字の n っていうのは、1から、3n-p まで、走ると。だから、この前の例えば球面振り子の例だと、元々は3次元空間だから自由度3あったんだけど、 XYZ っていう 3つの、フリーパラメータがあったんだけど、球面上に、縛られてますので、それを極座標で考えました。だから球面をパラメトライズする座標としてテータとファイっていうものを導入したわけです。そのテータとファイがそのここで書いてる Q1 とか Q2 とかそういうものになっています。で、まあ、高速条件いろいろ考えることができて、まあ、一般にはその高速条件ピークを与えて R3N の中でまあ、尖った図形とかできるかもしれないけど、もう簡単のために全部スムースなC 無限大多様体ができると思ってください。だからその、Q1 から Qn っていうのはその多様体の上の極小座標のことです。多様体知らない人はもうそういうのも忘れて、高速条件の数だけ、自由度が減って、でその自由度の数だけ、その物体が動く高速面をパラメタライズしたと、それだけのことです。それで、まあ、下に定義があるんですけど、その、高速面のことを N と書いて配空間と呼びます。コンフィグレーションスペースと呼びます。でその配空間の、ローカルな、局所的な座標を、一般化座標と言います。でその、小文字の N っていうのは、システムの自由度と、実際上の、システムの自由度です。で高速面 N の、次元にもなっている。まあいいですかね。言葉だけの定義です。で下に前の例も使って、例の1の15っていうものを書いてますけど、まあ斜面の例だと、高速条件が1つ入ってます。物体の運動はこの斜面上に制限されている。でこの前大文字の、XY とか使ってましたが、まあ、小文字で、水平方向が小文字の X で円直上向きが Y とかすると、高速条件は Y-tan-α×X イコール0っていう、まあ、そういう式になるわけですね。で高速条件1つ入った分だけ自由度が減って、物体の、動ける範囲は、2次元分になっている、2次元の斜面上になっていると、すいません、これ奥行きも一応含めて面だと思ってください。二次元面だと思ってください。だからその場合の、一般化座標としては、例えば、斜面に沿った、座標として大文字の X と、まあ、この図だと、紙に対して垂直分かるかな、この小文字の X 軸と小文字の Y 軸で外積取ったこっちの方向ですね、そこを Z にすると、Q2 が、その Z の座標として取れます。だから XZ 平面、大文字の X 小文字の Z 平面上を物体が動くと、それが、高速面 N です。いいですね。でその真ん中の例は球面振り子で、まあ、これは前の図とかもちょっと見ながらやって確認するといいと思いますけど、まあ、これも高速条件一つです。だから原点からの距離が L で一定であると。まあ、それを、上の F の形で書くと、R の絶対値引く L っていうのが0だと。これで自由度が1つ減って、一般化座標としては、さっきも言いましたが、極座標の θ と、φ が取れると。だから、高速面 N は、球面 S2 です。二次元球面のことですね。でさらに、左側に斜面振り子って書いてるんですけど、まあ、これは、今作った2つの例をドッキングしてます。だから球面振り子を斜面上で実現してます。斜面上に、球面振り子の原点を取ってきて、で斜面上でこう振り子をゆさゆさ揺らすと、そういう状況を考えました。でそうすると高速条件は、斜面上にあるっていう F1 イコール0っていう式と、さらに球面振り子上にあるっていう、F1 チルダイコール0って書いてますけど、それ両方いるってことですね。 だから拘束条件2つだから自由度が2つ減ります。だから 3-2 で、自由度1つだけ残る。それはどういう自由度かっていうと、だから斜面上で単振り子みたいにこう振動するわけですね。だから角度 φ1 つだけで運動記述できる。この φ っていうのが、一般化座標になってます。だからこの場合高速面は、S1 ですね。一次元の円周になります。斜面上の S1 です。このページは言葉の準備だけです。では次の6ページ目に行きます。でここでですね、いよいよ高速力っていうものを消去したいと、そういうことを考えます。それで、ここからちょっと理想化をします。先週は摩擦力とか空気抵抗力とか考えていたんですけど、そういうものはもう考えないと、保存力と高速力のみのシステムを考えることにします。だからちょっとなんていうか理想化してるんですね。で見方としては素粒子論的な見方っていうか、なんていうのかな、ちょっとミクロな感じになって見てます。だから空気抵抗力とかも、小さくなれば空気分子がこう周りにいっぱいいて、そいつらとボンボンぶつかってるとか思えば、質点系の、力学だと、思えなくはないですよね。そのような、視点で考えます。一旦理想化して、そこから追加でまた摩擦力加えるとかいうこともできますので、まずこれで定式化します。ですので、運動方程式の右辺の力 F って普通に書いてたんですけど、ちょっとですね、もうこれを保存力と高速力に分けたいので、この保存力の方を普通に F って書くことにして、でプラス高速力は F プライムと書きますね。このダッシュって書いてあるプライムダッシュって日本語英語だから、海外でダッシュって通じないです。微分するときだけ僕ダッシュっていうことにしてます。これは違う種類のっていう意味で、だからプライムと呼びますね。さてそれで高速力って何だったかっていうと、昨日の例だと垂直抗力とか糸の張力だったわけです。でこれは重要な性質があって、高速面に垂直なんですよね。高速面に垂直っていうのは各点の高速面の接平面に対して垂直って意味です。これ重要な性質だからちょっと押さえておいてください。さてそれで、次に重要な、概念を定義します。高速面 N 上での無限小変異を仮想変異といって、以下でデルタっていう記号を使って書きます。で、どうしようかな、とりあえずですね、この一般化代表を使ってのはやめて、このデルタアルファベクトルってこれのことです。でこれはどういう意味かっていうと、全微分とちょっと違うんです。ちょっと先にですね、余分なところスキップして下の中の話をしますね。Rα って何だったかっていうと、一般化座標と、時間 t に依存してるから、あえて引数を書けば q と t なんですね、括弧の。だからこれの全微分は何かっていうと、普通に dr っていうものを考えると、それは、qi と dt の、それぞれの、規定での線形結合ですよね。でその係数がそれぞれの変微分になってるわけです。でこれと、で一方ですね、上の、今言った仮想変異っていうのを見ると、これはまた R の中に、括弧 Q と T が入ってますので、それで展開できそうなんだけど、DT の部分がないんですよね。だから、デルタって書いてるから、デルタでデルタ Q って書きますけど、なんていうのかな、 T を要するに止めてるんです。これ T を止めて全微分したものが仮想変異なんです。でそれをその図を、右側に書いてます。今物体っていうのは、高速面 N 上にあります。でこれは一般には時間変化します。ほんで DR って書くと、時間も変化するわけですね。だから、DR はっていうと N とこの次の時刻の N ですね、無限小時刻経過した時の、高速面考えて、そこに物体が普通に動くわけです。それとの無限小の差ですよね。でこの DR っていうベクトルは一般にこの、高速力と垂直じゃないんですよね。 N が動いてますから。でところが、今考えた仮想変異っていうのは時間を止めて全微分取ってるんです。だからある時刻の N に対してのこの点での接ベクトル方向を向いてるわけですね。そうするとそれは常に高速力と垂直なわけですね。そういうことを、議論したかったんです。だから仮想変異というものを考えました。で仮想って言ってる意味は実際の運動とは違う方向なんですよね。実際の運動はこの全微分の D の R なんです。でここが違う、それだけちょっと注意してください。それからですね、ちょっとこれ細かい本題とはちょっと本題からちょっとそれますが、ここでですね、QI で展開したときに、I と I で、QI ってこれ、Q1 から QN まであったから、シグマがいりますよね。本当は和ですよね。和はどこ行ったんだと思うかもしれないけど、記号としてですね、今後は、この一つの単項式の中に、この I っていうものが二つこう、重複して入ってます。この時は必ずその、重複した添え字に関して和が捉えていると約束する、そういうルールがあります。これはアインシュタインの規約と言います。これは有名なアインシュタインですね。でこれは、最初数学者には非常に不評で、そんなことしたら訳が分からなくなる、意味が通らなくなるんじゃないかと恐れられます。で皆さん非常に嫌がるんですけど、例えばリーマン幾何とか、何でしょうね、幾何解析とかやってる人はこのアインシュタインの規約割と使ってます。で実際計算するときにこれはむちゃくちゃ便利で、本当にシグマ1個1個書くと時間が2倍ぐらいかかる。でノートもですね入りきらない、そういう計算にすごい不便なんですね。で別にシグマなくてもですね、実は、このアインシュタインの規約を常に貸すと貸していれば、でこれに慣れていれば実は何の矛盾も起こらないんです。だから非常に計算が早くなります。で本当にリーマン幾何とかですね、物理の相対論の計算って本当に長い計算が多くて、もう本当にこの一つの何でしょうね、結果出すのに数ヶ月かかる計算とかあるんですよね。でこれをアインシュタイン規約使えば、例えば2ヶ月かかったとしても、これシグマ書くと4ヶ月かかるんですよね。だからもう人生が半分になったかっていう、そんくらいの話なんです。まあ、だからできれば皆さんには慣れてほしいと思っています。今日は ここではそんなにこれ活躍しないから、今日はまあ100歩譲ってシグマ書いて皆さんノートを取っても構いませんが、この授業の後半では相対論の話やります。そこではもうシグマは書かない方が絶対いいです。だから慣れておいた方が、早めに慣れておいた方がいいような気もします。まあ、以上コメントです。だから、その下の中のところに入っている一式のこの、I と I 2つ入ってますけど、これも和なんですよね。まあ、注意してください。さてそれで、まあ、本題に戻りますけど、とにかく仮想変異っていうものを考えると高速力と垂直なんですよね。でそれをその中のところの、特に式として内積とってゼロだという式を書いています。まあ当たり前といえば当たり前の式なんですよね。でそこにですね、高速力と保存力さっき分けました。だから運動方程式を使うと、この高速力っていうのは運動方程式の左辺引く保存力という形で変形できるわけですよね。だからそれをこの、当たり前の式にぶち込むと当たり前の関係式が出てきます。でそれが次の命題の、1の17です。で、これがダランベールの原理と呼ばれている、まあ、割という重要な解析力学の中の、まあ、最初のマイルストーンみたいな式なんです。まあ、原理というほど大げさではないですけど、まあ、一応仮想変異っていう不思議なものを考えて出てくる式です。で、それを、デルタ QI でくくりましたと。でデルタ QI ってまあ一応もう DQI とほぼ一緒なので、これは予接ベクトル空間の規定だから、まあ、その辺、係数がそれぞれ0だということで、この波括弧の中が全部0だということが言えます。あ、すいません、シグマのアルファ付きで波括弧の中が0だということが言えます。いいですかね。 で、当たり前の、議論をしたように見えるんだけど、重要なことはこれで拘束力がもう入ってないんですよね。これが一つ重要です。だから例えば、この前扱った球面振り子の問題で、この前は、3次元の、運動方程式から、極座標表示をして出したんですけど、その時は、未知変数の糸の張力 T が残ってしまったんですね。だから3つ式が出たんだけど、1つは余分だったんですけど、今度は初めから、糸の張力ってもう入ってないんですね、高速力だから。だからこれでダランベールの原理に従って計算すると、一般型座標 Q っていうのは、θ と φ ですので、この2つしかないんですね。だからこれで、真面目に計算すると、デルタ θ とデルタ φ の線形結合で書けると。で、θ、φ 独立ですので、こいつらの係数それぞれが0だと。で、これで欲しい運動方程式が一発で出てくると。まあ、そういうメリットがあります。それから、右下にちょっとコメントとして書いたんですけど、デルタシータ、デルタファイっていうのは、まあ、基本的に全微分ですので、これ溶接ベクトル空間の規定です。さっきも言いましたけど、まあ、だから、それぞれの係数が0だっていうことはちゃんと数学的に言えます。じゃあ次のページいきます。はい、では、7ページ目で、セクションが変わって、ラグランジュ形式の力学です。ここは今日のハイライトです。もうダランベールの原理の中に、保存力しか入ってません。で、保存力というのはポテンシャル U で、このように書けるものでした。それから、運動エネルギー T というものも、先週定義してたと思いますけど、まあ、N 指数点形だと、それの和になっていて、まあ、一般型座標で書けば、T の、括弧の Q と Q ドットと T に依存しますと。で、一方ですね、ポテンシャルエネルギーは、R にしか依存しない。1で決まる。1エネルギーとも呼ばれてますね。だから、速度は入らないんです。ポテンシャルエネルギーは。だから、ポテンシャルエネルギー U は、Q と T だけの関数です。Q ドットは入らない。で、今、Q と Q ドットは独立な変数だと考えています。さて、それで、L っていう、非常に重要な量を、提起します。L の定義は、T-U なんですね。運動エネルギーマイナス、ポテンシャルエネルギーなんです。で、これをラグランジアンと言います。これは非常に重要な、スカラー関数なんです。で、これ T プラス U だったら全エネルギーなんですよね。そうじゃなくて、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの差を取りなさいと。ちょっと不思議な量です。だから次元としてはエネルギーと同じ次元なんだけど、意味は違う。さて、それで、次の定理の1の20っていうのが今日の、まあ、クライマックスで、主張は、運動方程式はもともとあったんだけど、これは今定義したスカラー関数 L だけで、次のように書き表すことができると。で、これを、ラグランジュ方程式と言います。まあ、これがラグランジュ形式の力学を、議論する上で一番基本的な、これが運動方程式なんですね。で、その運動方程式はこの L っていうラグランジアンを決めれば決まるんです。まあ、一般化座標の取り方によって具体的な形は違いますけど、一般化座標をどんな座標にとっても全く同じこの形なんですね。で、その点はニュートン力学と全然違うんです。一般化座標っていうのは加速度運動している座標系に移っても定義できますけど、でその時に、ニュートンの運動方程式だと加速度運動すると慣性力とかの余分に手で加えないといけなかったですね。円運動している時とか。だから、なんていうか見た目の形が変わってくるんです。でところがそういうことがこのラグランジュ方程式だとないんですね。全部この形で書ける、そういうメリットがあります。だからまあその意味で座標の取り方によらずにこの形で書けている。でしかもその、この方程式は L っていうもので全て決まるんです。だから L さえ決めればこの方程式がバンと書けると、非常に重要な方程式です。それでですね、この方程式の導出は、そんなに難しくないんです。さっきのダランベールの原理を使ってこれを、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの言葉に書き換えるだけなんですね。 でちょっとですね、詳しく真面目に書いたから、見た目むちゃくちゃごちゃごちゃしてるんですけど、ダランベールの原理に、保存力 F の、形を代入したのが右辺で、まあ、それで計算すれば、ポテンシャルエネルギーの、パーツは出てきます。それで、こっちの MR ドットドットですね、 M かける加速度の方はちょっと技巧的な式変形しますけど、まあ一個一個真面目に追えば全然難しくない、もう単純な式変形です。でまあすいません、ちょっと丁寧に書きすぎたんですけど、もう自明と思う人はこの途中の動詞とかスキップしてくださっても結構です。ちょっとくどすぎるぐらい書いてます。でとにかく、このスターって書いてる式の左辺は結局もうちょっと式変形すると運動エネルギーだけで書けるんですね。ということで、まとめれば、定理1の20の、ラグランジュ方程式になるっていうのが言えます。そうですね、ちょっとですね、例えばアルファが1で、もう一般化座標もですね、まあ、1種類だと、だから i が1だけの状況でこの証明追ってみるといいかなと思います。まあ、一生に一度ぐらいはこれ追ってみた方が、まあ、いいかなと思います。でここでもアインシュタインの規約使われてますので、まあ、そういうのがどうしても嫌っていう人は、例えば途中で J と J とか出てくるんですね。ここは J の和が取られています。まあ、そういうのもちょっと気をつけてくださればと思います。はい、まあ、一応ここまでいくと、もう完全に解析力学の世界です。で、今日はですね、まあ、前回長かったんで、ここまでにしますけど、まあ、最後ですね、これに関連したレポートを今日は追加で置いてますので、まあ、これだけで物足りないっていう人は、そのレポート問題をぜひ解いてください。ラグランジュ形式で、このラグランジュ方程式を解くっていうのはどうすればいいかっていうと、まず L っていうものを計算します。で、L は運動エネルギー引くポテンシャルエネルギーだから最初に与えられているものですね。で、最初は、カーテシアン座標で、普通のデカルト座標で与えられているんだけど、それを例えば極座標表示とかするんだったら、それに書き換えて、で、とにかくラグランジアンをその一般化座標で書き下すんです。で、もうここまでいけば、あとはもう自動的で、Q ドットとか Q で偏微分するだけでおしまいです。だから計算量はむちゃむちゃ減ってます。それを実感する問題として、球面振り子の問題とかを作ってます。で、あと、後半確か、2次元で、回転座標系に移ってコリオリの力とか遠心力が自然に出るっていうことを議論してますけど、まあ、これもですね、ニュートンの運動方程式から回転座標系とかやると非常に面倒くさい計算をしないといけなかったんですよね。実際やった人は経験あると思いますけど、まあ、それがもう自動的にシステマティックにパッと出ると、まあ、そういうご利益があるので、まあ、興味ある人はぜひ解いてみてください。でもレポートはですね、早めにまめに出してくださってもいいですし、まあ、スキャンしてどんどん送ってくださればこちらで保存しておきます。そう、それですいません、レポート問題を詳しく話すと言いました。レポート問題は今日別に添付で置いてます。まあ、ページ1ページ分だけですけど、問題1と問題2が載ってます。で、最初に囲みでレポート提出の注意書きが書いてます。まずですね、提出期限は一応8月7日としました。1週間後にずれてるからこの、締め切りで大丈夫なはずです。で、これからコロナの状況がどうなるかちょっと全然分かりませんので、この、締め切りは一応暫定としてください。これより早まることは多分ないと思います。これより遅まることはあるかもしれません。で、まあ、とにかくですね、こまめに提出した方がいいかなと思ってます。まあ、早めに単位獲得した方が楽だと思いますし、で、もちろん最後にまとめて提出してくださっても構いません。で、一つお願いしたいのは、手書きの筆跡の実質レポートをすいませんが提出してください。前回出してくださった人は、ほぼ全員それでやってましたが、一人だけ手符で、ワープロで出してた人がいたんですけど、どうしようかな。まあ、迷ったんですけど、すいませんね。 まあ、ちょっと古臭いかもしれないけど手書きで出してくださればと思います。まあ、ただしですね、図とかですね、パソコン使って、まあ、例えば数値計算してプロットした結果とか、まあ、そういうのを出したい人はもちろん遠慮なく、ワープロとかそういう描図とかですね、手書きじゃなくても構いません。で、紙に、書いたものでも、そのタブレットとか iPad 上に書いたものでも構いません。で、まあ、できれば PDF にして送ってくださればいいと思いますけど、できない人は JPEG とかその普通の、画像ファイルで出してくださって結構です。で、前も言いましたけど、スキャンできない人はもうできるだけ早くご相談ください。で、スキャンした提出物に、表紙とかはもちろんいりませんが、まあ、最初のページの上の方に学生番号と名前を必ず書いてください。で、それからですね、これは僕独自かもしれないけど、まあ、レポート問題を皆さんでワイワイ相談しながら、考えるっていうのは大歓迎してます。だから、まあ、こういう時期ですけど、例えば皆さん同士でスカイプとか LINE とか、まあ、あるいは別の、手段で、まあ、ビデオ会議みたいにして相談する。丸写しでは決してありません。この問題という形ちょっと分からんけど、どういうことみたいなことを、まあ、皆さんでワイワイ一緒に考えるっていう機会は非常に歓迎しますので、それで、最後には自分の言葉でまとめると、それはもう推奨しますので。で、ただしですね、その場合は、最後に参考文献とかいう形で代々と議論しましたっていうことを書いてくださるといいと思います。まあ、参考書とか調べるのももちろん自由だから、その時も参考文献ちゃんと書いてくださるといいと思います。はい、じゃあレポート問題はこれで以上で、最後はですね、今日の課題ですが、一応課題ページにももう書いたんですけど、今日はですね、もう今後の授業に、期待すること、今後の授業へのご要望とかを書いてください。で、まあ、ご要望なければ、これ前の授業を振り返って、ご意見とか感想とか、まあ、そういうのでも構いません。まあ、なんかメッセージで書いてくださると、ありがたいです。はい、それで、次回は、偏分法の話をやって、まあ、そこからまたラグランジュ形式の力学を深めていくっていう話をしますけど、偏分法はですね、ちょっとこれ前とは独立な話になってて、まあ、独立な話から始めて、そこからラグランジュ形式の力学に戻りますので、これまでの内容が退屈だとかですね、もうついていけなくて落ちこぼれたとかですね、そういう人もですね、来週からまた全然違う話だから、まあ、ここで諦めずにもう一回リフレッシュして参加してくださるとありがたいと思っています。はい、じゃあ、今日はこれで終わります。お疲れ様でした。